あなたは死について考えたとき、何を怖いと感じますか？多分多くの人が無になることとか、こう永遠の暗闇にとらわれるみたいなことを想像するかもしれません。でも今日の資料が指摘しているのは、その恐怖の正体は無そのものじゃなくて、無を想像できないっていう僕たちの意識の限界にあると。そしてもし死が終わりじゃないとしたら、宇宙の果てまで一瞬で到達するタイムマシーンのようなものだとしたら、今日はですね、そんな人の死と宇宙の死を結びつける壮大な仮説を一緒に探求していきましょう。
ええ、この仮説の、非常に興味深い点は、宗教的なあの世みたいなものを必要としないところなんですね。あくまで物理法則の範囲内で死後の世界を説明しようと試みている。鍵になるのが観測者の消滅と、それから時間の終わり。この2つの概念が個人の死と宇宙の終焉を驚くほど似たものとして結びつけるんですね。
まずその出発点、人の死と宇宙の死が似てるって、もうその発想が壮大ですよね。正直宇宙の死って言われても、なんか星が全部燃え尽きて真っ暗になるみたいな、それぐらいのイメージしかなくて、資料にあるこの熱的死っていうのは具体的にはどういう状態なんですか？
はい、いい質問ですね。そのイメージに、まあ、近いんですけども、もっとこう徹底的な状態なんです。
徹底的。
ええ、熱的死っていうのは宇宙のエントロピー、まあ乱雑さですね、これが最大になった状態のことです。すべての星は燃え尽きてエネルギーを使い果たして、ブラックホールでさえ長い時間をかけて蒸発してしまう。
ブラックホールまで？
そうなんです。最終的に宇宙に残るのは絶対零度に限りなく近い、エネルギー的に完全に均一で冷え切った空間だけになる。
完全に均一ということは、エネルギーの移動とかそういう変化が一切なくなるってことですか？
その通りです。そして物理学において時間っていうのは、まあ、変化を記述するための尺度なんですね。
はいはい。
変化そのものが存在しなければ、物理的に時間という概念も意味をなさなくなってしまう。
なるほど。
これが宇宙の終焉、時間の終わりです。一方で、人の死とは何か。それは意識、つまり世界を観測する観測者が消滅すること。
ああ、僕がいなくなれば、僕にとっての世界とか時間はそこで終わると。
ええ、そういうことです。あなたという観測者がいなければ、あなたにとっての時間は止まる。ここに構造的な共通点が見えてくるわけです。
ほう。
個人の死は観測者の消滅によって、その人にとっての時間が終わること。宇宙の死は物理的な変化の消滅によって、宇宙全体の時間が終わること。この2つはスケールこそ違えど、本質的に同じ現象なんじゃないかと。これがこの仮説の出発点ですね。
わかりました。人の死と宇宙の死は構造的に同じなのは理解できました。でもそれがなぜ時間の停止じゃなくて、むしろ真逆の加速につながるんですか？直感的には全てが終わるなら時間もピタッと止まるように思えるんですけど。
そこがこの仮説の一番こう独創的で面白いところなんですよ。
はい。
これは主観的な時間を考えるとすごくわかりやすいんです。例えばですね、仮にあなたが今日亡くなって1億年後に、まあ、奇跡的な技術で蘇生されたとしますよね。
1億年後。はい。
あなた本人にその1億年っていう時間が経った感覚ってありますかね？
いや、ないでしょうね。全く。多分こう、眠ってパッと目が覚めたら未来だったみたいな、きっと一瞬に感じます。
まさにそれなんですよ。意識の変化が止まっている間、外部でどれだけ時間が流れようと、主観的には0時間、つまり一瞬なんです。
あ、
この主観的な一瞬の間に客観的な1億年が過ぎ去った。これってあなたの主観的な時間が、無限に加速した、あるいは無限に圧縮されたと解釈できるじゃないですか。
ああ、なるほど、そういうことか。死んでいる間の時間は僕にとっては存在しないから、その間の宇宙の時間は一気に早送りされたように見えるわけですね。
そういうことです。で、もし蘇生されることなく永遠に意識が戻らないのであれば、その主観的な時間の無限加速はどこまで続くのか。この仮説は宇宙の終わり、つまり熱的死という客観的な時間の終点まで続くと考えるんです。
はあ。
死の瞬間にあなたの意識だけがタイムマシンのように、宇宙の終焉という未来まで一瞬でワープすると。
うわ、面白いな。なんか死んだら世界に置いていかれるみたいな、そういう寂しい感覚がありましたけど、むしろ逆なんですね。
生きている人たちより先に宇宙の最終目的地に到着すると、これは死生観がひっくり返るような話ですね。
ええ、死とはこの意識が宇宙の最終状態に同期するための特異点への条約であると、まあそういうふうに捉えることができます。
いや、面白いな。でもそうなると、昔からあるあの世とか魂みたいな概念はどうなるんでしょう。魂は肉体を離れてどこか別の世界へ行くというのが、まあ一般的なイメージですけど、資料では魂を情報の一種だと捉えてますけど、もしそうなら、その情報がこの宇宙から忽然と消えるのって物理法則に反しませんか？
まさにそこがこの仮説の非常に巧みな点なんです。死は時間の無限加速であるというモデルならば、魂、つまりあなたの意識を構成していた情報は空間的にどこかへ移動する必要は全くないんです。
え？
この宇宙に留まり続けます。
この宇宙に留まるんですか？じゃあ僕たちのすぐそばにいるかもしれないのに、なんで僕たちはそれを認識できないんでしょう？
それは時間の流れだけが我々生きているものとは完全に非同期化してしまうからなんです。
非同期化？
例えるなら周波数の違うラジオみたいなものを想像してみてください。
ラジオ？はい。
FM の番組はそこにあるのに存在しないのと同じです。
うわ、うまい例えですね。つまり生きている僕たちと死んで未来へワープした魂とでは時間の周波数が違うからお互いを観測できないと。
そうです。あの世っていうのは空間的に離れた異世界じゃなくて、この宇宙の中にある時間の流れが異なる層、まあレイヤーのようなものだと考えることができる。これによってエネルギー保存則とか情報保存則といった物理法則を破ることなく魂の永続性を説明できる可能性が出てくるわけです。
魂が別の周波数になるっていうのは面白い比喩ですけど、それって科学的に検証しようがあるんでしょうか？なんか一歩間違えるとただの SF 的な空想にも聞こえちゃいそうですが。
ええ、おっしゃる通り、現時点では思考実験の域を出ません。ただこの仮説の強みは、観測不可能な異世界みたいなものを持ち出すんじゃなくて、時間という物理学が扱う変数だけで説明を囲みている点なんです。理論物理学の世界では、我々の知らない時間の次元とか性質がある可能性っていうのは常に議論されてますから、これはその可能性の一つを探る非常に知的な試みだと言えると思います。
なるほど。では話の反対側も気になります。死が未来への加速なら、その逆の生、僕たちが生まれてくることはどう説明されるんでしょうか？
ここからがさらに話がこうループして面白くなるところです。
はい。
もし死が宇宙の終焉という時間のゼロ点へ向かう収束であるならば、生はその全く逆のプロセス、つまり時間のゼロ点から過去方向へ時間が発散する現象と捉えることができるんです。
ゼロ点から過去へ。え、ってことは僕たちは未来から来たってことですか？
そういう解釈になります。我々の意識の根源は宇宙の終わりという究極の未来にあって、そこから時間を逆行するようにして今という時点に出現したと。資料の結論は非常に指摘ですけど論理的でもあります。人は未来から生まれ未来へ帰る。
うわぁ、僕たちが今ここにいるのはある意味で宇宙の終焉という未来からの小玉みたいなものなんですね。そう考えると自分の存在がすごく不思議な感じがします。生と死が宇宙の始まりと終わりを結ぶ一つの閉じたループになっている。
ええ。資料の言葉を借りれば、時間間という閉じたループ構造を形成していることになりますね。これって仏教なんかで古くから語られてきた輪廻の思想を現代の宇宙論で再解釈したモデルと見ることもできて非常に興味深いです。
今日は死への個人的な恐怖っていう小さな点から始まって、それが最終的には宇宙全体の運命と同期する壮大な時間旅行の話にまでつながりました。この視点に立つと、誰かの死は悲劇的な別にというより、時間の進む速度が違うことによる一時的なすれ違いに過ぎないなのかもしれないとさえ思えてきますね。
ええ、まさに。最後にこんな思考を巡らせてみてはどうでしょう。この仮説は熱力学第二法則という、この宇宙で最も普遍的で逆らうことのできない物理法則に基づいています。もしこの宇宙のどこか遥か彼方に我々以外の知的生命体がいるとしたら、彼らもまたこの同じ物理法則に縛られているはずです。
当然そうなりますね。
だとすればですよ。彼らが築き上げた宗教や哲学もまた我々とは全く違う道のりを経て、最終的には 死とは時間の極限への移行であるという驚くほど似たたった結論にたどり着いている可能性ってないでしょうか。
うわ、
この考え方ってもしかしたらこの宇宙で最も広く信仰されている普遍的な教義なのかもしれない。そんな可能性をあなたはどう考えますか？